ねえ、マサト、日曜ボーリングでも行かね？
ごめん、バイトなんだ。
おお、じゃあ今日の放課後ラーメンでも行かない？
ごめん、夕刊の配達なんだよ。
え、お前どうしちゃったの、そんなにバイトばっか。
いや、この夏さ、生まれて初めてフェスに行こうと思って、なんとか頑張って15万貯めんだ。で、来年受験だからさ、今しかないんだよ。
お前すげえな。じゃあ俺も行くよ。
マジかよ。
あ、ちょうど内場に別荘もあるし、自由に使っていいカードもパパにもらったから、サクッと行っちゃうよ。
は
あ、お前はバイト頑張ってな。絶対15万貯めんだぞ。それこそが
ロックンロールバンドワゴン。Rock and roll bandwagon。
Podcast featuring Big Mama。ビッグママギターボーカル金井雅人です。
ギターの柿沼です。
ドラムのリアドです。
みんな初めて行ったフェス覚えてます？
初めて行ったフェス、サマソニーとか俺行きましたね。
あ、
はい、俺カウントダウンジャパンとか行ったかな。
俺ロッキンジャパンだ、
多分そういう感じだよね。
初め行った時分かんなすぎて、向こう行って T シャツ買って、
はい、
で最後見終わって、帰って、次の日もう顔面の皮ずるむけ。日焼け対策を一切しなくて、ね、鼻からボロボロ、なんかもう、あの、このままなんか俺脱皮すんじゃねえかなと思うみ
たいな。今でこそね、もう完全に文化になってるから、そういう準備とかもね、すぐこう分かるんだろうけど、
雨のね対策とかね、いろいろね。
そう、もうだって、そこのことは話別だけど、牡蠣焼けると紅鮭みたいなやつ
だ
もんね。
そうだね。一回なんだっけ、それもなんかフェスとかだったかな。あの、最初にあのフェス出た時さ、楽しすぎちゃってこう3日間とかみんな行ってさ、
あの、ね、オールタイムアーティストが参加してる
っ
てい
う、ね、そうそう、すごい楽しかった時に、多分その明けでスタジオ入った時に真っ赤っかでね、あのスタジオに入ってったら、ベニジャケって呼ばれて、そっからしばらくベニジャケってあだ名が定着したのは覚えてますね。
そう、はい、あの、皆さんフェス楽しいですけど、日焼け気をつけて。
そうですね、本当に お肌にね、悪いので、
お肌に悪いんで、はい、まずは1曲お送りしましょう。ビッグママでミュートピア。聞いてもらったのはビッグママでミュートピアでした。今週は日本の最北端と最南端を飛び回ったビッグママの4月を振り返ります。
はい、
まずは北海道。
はい、行きました。行きましたね。
4月6日ですね、夢地下ライブで、まずこれゼップ札幌、
はい、
でその後我々のこうマンスリー企画北海道ツアーで北海道、はい、ビッグママ北海道クルージング2016、はい、北見と旭川、
はい、
北見が初めてでした。
北海道、こう、まあ、結果的に3泊4日、はい、4泊したか。
まあ、3泊4泊、まあ、そんぐらいだね。
まずまだ雪ありましたね。
あったね。
ありましたね。なんなら降りましたね。
降りました
ね。移動中降りましたね。吹いてましたね。
一番印象的だったことを、ちょっとお互い、はい、こんにちは、最初僕ですか。
はい、
僕ね、実は1日、テレビとラジオの仕事があって一、人で移動したんですよ。あ、
ほう。
で、あ、札幌から北見、網走行きオホーツクっていうタイトル の、
はい、オホーツク号、
あの電車乗って、2回止まったんですよ。でも止まったって止まったにもいろいろあるじゃないですか。駅に止まったじゃなくて、
はい、
ガコンっつって
急にね、
そう、
急停車。
これお弁当持ってたらこぼしてるわっていう。
急停車した。
何やったんですか。
鹿が出ました。聞いてません。引いてません。2回行った。
う
ん、そう、あの、線路に鹿が飛び出してきてですね、ちょうど雪が溶けて、あの、まあ、よくあるそうですよ。
あ、よくあるんだ。
ただ、
引いてないっていうところは。
2回も引いてないって言った
と。なるほどね。
北海道の人たちはもう話題にしないぐらいです、そんなの。よくあるんだ。
で、あの、また後半で、またガコンつって、
もう慣れたもん。
また出ました。
人です。
そう、
いやいやいや、引
いてません。
鹿アンコールだったんですけど。
あ、鹿アンコールだった。
鹿で2回も電車止まんだと思って。
すごいね。
そんな経験ないですね。
びっくりしました。
どれぐらいかかったんですか。
で、結果5時間ぐらい。多分鹿の飛び込み、計算づくで5時間ぐらい。
いや、なかなかですね。
違いますね。
びっくりしました。
さすが。
それは長い。
どれがあります、北海道。
なんでしょうね。北見の玉ねぎがうまかったっていう。
玉ねぎ美味しかった。
はい。
いい？玉ねぎ美味しいから焼肉屋さんが多いっぽいですね。
ね。
ああ、そうなんだ。
名物は何ですかって聞いたらね、ね、焼肉屋さんがたくさんあるよっていうことで。う
ん、やったらなんで焼肉屋あるんだろうって思ったら、玉ねぎが美味しいとのことで。
はい。はい、美味しかった
です。でも俺絶対、 北見行かなかったら、はい、俺メドン知らないまま死んだから。
そうだね、そうだね、メドンっていうのも食べました。
メドンこうあれですよ、うん、体についてる目、
目、
はい、目ん玉の目にドンですよ、うん、でメドンって呼ばれるものが焼肉屋さんに
あります。
あるのかな、は
い、で中でもなんかこう有名な店とかもあるみたいで、
うんうんうん、ざっくり目玉焼き丼をキュッとこう言うのめんどくせえってメドンになった感じ
ね。そうですね、まあ目玉焼きにだから なんだ、卵かけご飯が卵が焼かれてて、うん、だからそのタレみたいなのがかかってて、ね、これがでも本当に美味しかった
ね。シンプルだけど美味しかった、
うん、
そう、はい、あのぜひ北見に
行った際には
行った際には
ぜひおすすめです。
メニュー開いてメドンってあったら、うん、あここのここでしか食べれないものだと思って、うんうん、ぜひ皆さんあの注文してみてください。
ぜひぜひ行ってみてください、
うんうんうん、はい、はい、3日間ザ・ウィンキングオールと一緒でした。
はい、
どうでした？
素晴らしいバンドでした。
そうだね、
やっぱ僕ら思い出的にはドラムのケント、
はい、
ケントってあの実はこうガラクリテレビ、う
ん、ねテレビとかも出て
て、ね、
天才少年、天才ドラム少年、
うんうんうん、スーパードラマ、
ね、深夜さんとかと一緒に叩いてた気がする。
そうそうそう、うん、っていう、まあ、ちょっと、うん、なんかテレビで見てた子だった、
うんうんうん、そうだね、
うん、けれどもでもあの本当に僕らがデビューした頃ぐらいから、はいはいはい、ライブハウスでビッグママのことを、うん、あの好きでいてくれて、
そうだ、ね、
で改めてちゃんと自分で、うん、バンドをこうなんだろうその一員になって、はい、こうやって一緒にツアー回れたのはすごい嬉しくて
嬉しかったよね、うんうんうん、いつもねそのある地方行くと見に来てくれて、うん、住んでるところの近くだと、はい、なんか楽屋まで来てくれてね、うんうん、話してた
昔から知ってて ね、
こと、うん、こう一緒にツアーを回るっていうの
が同じステージに立てて
感慨深い
もの、光栄でした、
ね、
学ぶもの多かったです俺はドラマーとしてすごかったから、う
ん、いやいいドラム叩いてましたもんね、うんうんうん、本当に素敵なドラマでした、
う
ん
はい、そうプラスこう北海道のオーディエンス、うん、これ僕ねライブ会場でよく言うんですよ、
は
い
うん、
あの遠距離恋愛ってしたことないんですけど多分久しぶりに会うと燃えちゃうんだなっていうのをこう北海道のライブで実感するっていう、
うん
う
ん
ね、やっぱりなんかこうすごい待っててくれた感っていうのはこう伝わるんですよね、うん
はい、
それが熱量だったり表情だったりこう水蒸気だったりなんかよく分かんないですけどいろんなものに乗って伝わってくるところがあって、
うんうん、
熱いものがねありましたね。
僕らもタダで帰れないじゃないですか、うん、こんだけ移動して向こう行って、うん、もうへんてこのライブして帰れないじゃないですか。
そうだね、でも中でも旭川がすごい熱くて、
うんうん、
これも金井もさ MC で行ってて、うん、北海道の人のその熱気、うん、すごいんだなと思ったら、うん、真央ちゃんが2曲目ぐらいで寒いって言ってエアコンを消してたっていう、う
ん、そんなことがあったんですか。
そんなことがあったらしくて俺はマジで衝撃だった。
マジかよ、
楽器が壊れるんじゃないかと思ってたら犯人は間を足そうだと
久しぶりにカッキーが平常のテンションでバカ野郎
バカ野郎
っていうのを聞いた気がする、う
ん、スタッフさんも結構汗かいてたもんね、
うん、そうだね、まあはい、かなりのやっぱり10周年ツアー何やりたいっていう時に我々、はい、あの北海道ツアーやりたかったところが、
うん、いや今回回ってもっと回りたいと思いましたね、うん、
思いました
さらにね、
まだあるよね、こう
帯広だ帯広だ釧路だ
釧路だね、
うんうん、いろんなとこ行きたいですね。
回りたい、
せっかくバンドやってねこう旅するのあの、うん、我々のライブワークなんで、うん
はい、
北海道ツアーまたチャンス作っていきたいなと思っております、はいはい、そして、
はい、
次どこ行ってたんですか。
まさかの
まさかの
最南端沖縄、
沖縄北海道から、
はい、
沖縄に行きましたね、
はい、
これは、
気温差20度
気温差20度
、はい、
そうなんですね、
はい、
我々ビッグママは、
はい、
HY と一緒に、
はい
CD を作ります、
はい、
そしてツアーもあります、
うん
そういう企画があってですね、
はい
曲作り、
はい、
沖縄合宿ですよ、
はい、
で着きました沖縄、はい、曇ってる
雲でしたね
暑いって言いたかったのに、ね、
そんなに暑くなかったし、
ね、全然暑くなかった、ね、なんならちょい寒かった
沖縄行ってまずこの1枚脱ぐのかなと思った布をもう一度羽織る
イメージがね
俺はそうだね結構肉厚なあのパーカーを着たよね、う
ん、あのね多分ね体感東京よりちょっと寒かった、
う
ん
うん、そうだよ、ね、
多分気持ちのね差がね、
うん、そう
2日目まで沖縄合宿だって言って寒かった、ね、
いや本当に遊びに行くんじゃないみたいな、
うん
ね、まあでもどっかで
どっかで
なんかちょっと
水着があったり
そう水着があったり
そうで池江島って言ってすごい、はい、あの景色の綺麗なところに行って、
はい
まあ、車で空港から1時間2時間かかんないかなぐらいで、
はい、そうで1時間ぐらいで
しょうかね、はいタコ挟んで行って、
はい、
であの当時打ち合わせの段階から話してて、
はい、
ここでしか書けない歌詞があると見えない景色があるから、
うん、そうですね
あの じゃあと思ったらもうすげえ曇ってるからここでしか書けないのなんだろう思いながら、
いや HI も心苦しかったと思う
よ。そうだよね、
読んどいてね、
書いた時のテンションがちょっとごめんみたいな感じだったもんね、
う
ん、
はい、そう、まあそうでもありましたが、
天気はしょうがなかったですけれども、
でもこれ勝負の初日でしたね。
そうだね、
そうだね、はい、
結果的には良かったんじゃない、天気も別に良くなくて集中できた
よ。
誘惑が少なかったがゆえに初日ついて挨拶打ち合わせしてすぐスタジオに入って
荷物まとめる時間なかった
からね。時間なかったよ、
びっくりしたよ。
俺最初初日は顔合わせ的なの含めて、
うん、軽くね、で新バーベキューかなとか
思ってたんだ
けど、俺もそう思ってた。
そうだよね、うん、どっちかっていうとバーベキューかなと思ってたんだけど、うん、
結果初日でほぼ仕事終わったもん、
終わったね。そうだね、ほぼ終わった、ね、
初日に山越えましたね、
越えたね、完全に越えたね。
あのお互い準備してたものの中からまあコラボして、
そうですね、は
い、この曲で行くんだなっていうのが初日に固まって、かつそのじゃあこういう風に続きを作ったらどうだろう、こういう風にアレンジをしたらどうだろうっていうのが、ベストチョイスがあの10人いて揉めるのかなとか難しくなるのかなと思ったら、
想像つかなかった、
簡単になりましたね逆に。これをなんか何曲も作ってたら大変かもしれないけど、まずそのお互い10人であのいい曲5人5人に合わさって10人で一番こうらしい曲を作るみたいなことが、うん、あのまあなんだろう、決して妥協ではなくちゃんといい落としどころがあった、
う
ん、
そうですね、
っていうのが初日にありましてですね、
うんうんうん、
あとこれ遊ぶだけなのかなって思ったんですけど、うんうん、まあ、意外とやることも多く、
そうだね、
そうだね、本当に、
はい、でも、はい、順調だったんじゃないですか、
うん、合間にはどんな話題で盛り上がりましたかって聞かれてますけど、
あ今ね、うんうん、まあでもお互いのバンド
を、うんね、
知ることでしたよね。
夜はね。
まあ、基本的にあのキーワードを上げていくと、安牌。
初日の夜に出ました。
それ説明する？
安牌。
安牌。
安い。三ピンチャー。うん、そのあたりです
ね。まあまあ
いろんな名言
が。それらのワード、そうだね、うん。これだけ聞くと分かんないけど、うん、まあ割とそこから。
キーワードはその辺で、
あ
の、
あとまあクソ野郎だなってちょっと言葉悪いですけど、うん、それが結構面白かったのは。
初日の打ち上げで、はい、あのそういうワードが飛び交うぐらい仲良くなったっていう。
そうですね。それぐらいこう盛り上がりましたね。
はいはい、思っていただければ、あの。まあやっぱり僕が思ってたんですけど、
はい、
こう10人でバンドをやるっていうことの、うん、破壊力、
うんうん、
あのまああと特にこの2バンドだからこそのこの包容力みたいなものが、
はい、
その音楽に現れた気がして落とし込めた気がして、うん、それをまた、ね、日本の人たちに聞いてもらうのすごく楽しみだなっていうのが率直なところで、はい、このプロジェクト続報が、どんどんどんどん出てくると思います、
はい、
皆さん心してお待ちください、
うん、
逆にそう俺ね、うん、こうテーマがシンクロニシティ、あの偶然の一致、
はい、
HY ビッグママのこう、うん、共通する部分がもともとたくさんあってのコラボだったんですよ、
はい、
メンバー構成だったり、
はい、
ライブの多幸感であったり、
はい、
でもやっていくうちに、うん、すごく違うなと思う部分もたくさん見えてきて、
はい、
あった
2人は、うん、まあそうだよね、
まあ、なんとなくあったけど、
どれを挙げていいのか、
カナイの言うその、うん、カナイは気づいたのはどういうこと、
例えば、うん、僕は歌詞を書いていて、
うんうん、
欲求がまず全く違う方向に向いてるんです。僕は、うん、誰にもできない自分にしかできない表現をしたいんです、
はい
はい、
自分にしかできない表現をしたい、
は
い
はいはい、そうで、はい、HY の、うん、歌詞を書く今回伊豆さんとヒデさんは、はい、こうみんなの思ってるけど言えないことを自分が代わりに言うんだ
って、うん、あ、なるほどなるほど、
っていう、なんか同じ歌詞を書くでも、うんうん、こんなに違うんだなっていうのを思ったんですよね、
へえ。
とかやっぱりそれが多分おのおのの楽器パートにも僕の中では見えてて、
うんうん、
あ、なるほどねっていう、
うんうんうん、
やっぱりこう全く一緒でも意味がないじゃないですか、
はい、そうですね、はい、
でライブをするのにも共通するところがあるからこそ、違う部分もなんか明らかになってくる、
そうだね、
うん、そうだね、今回ちょっとそれが見えつつ、またこれがこう曲これからね実際にレコーディングとかしていく中でもそうだし、はい、ツアーとかもやっぱまたどんどん増えていくんだろうな、そういう部分がっていうのはすごい楽しみですよね、うんうん、
はい、でこのあと、仕上げてレコーディングがまた5月ぐらいに終わるのかな。
そうですね、
そうですね、はい、終わるといいですね
終わるでしょ
う、終わるというね、はい、
まあでも僕自身楽しみにしてます。どんな曲に仕上がるんだろうって、はい、もう大体見えてるけど、うん、でも多分自分の想像とまた違うものがどんどん仕上がっていくと思うんで、そうです
ね、そうね、こっからねもっと良くなっていくと思うんでね、うん、
はい、はい、とりわけ皆様こうご期待ということで
楽しみにしておいてください、
は
い、
ここで1曲お送りします。ビッグママでスペシャルズ、聞いてもらったのはビッグママでスペシャルズです。さてそろそろ僕たちとはお別れの時間が近づいてきました。
ビッグママへの質問やメッセージ、思いっきりママ電話、ロックンロール判定へのメッセージもお待ちしています。採用された人にはこの番組でしか手に入らないビッグママ×ロックンロールバンドワゴンのオリジナルステッカーをプレゼントします。本名と送り先の住所も忘れず書いて送ってください。
メッセージは番組ホームページから www.jfn.jp/wagon www.jfn.jp/wagon までよろしくお願いします。スマートフォンは無料アプリ JFN パークをダウンロードしてサイトをチェックできます。最後にビッグママからお知らせです。
はい、ビッグママ10周年マンスリー企画ビッグママアニバーサリー、ママンスリースペシャル開催中です、はい、6月は大阪でユニゾンスクエアガーデン、7月は名古屋でジ・オーラル・シガレッツとのスペシャルの対バン You are the special、
2days 2マンでお送りします、はいは
い、そして HY とビッグママのコラボレーション企画もスタートしております。
はい、はい、詳しくはビッグママのオフィシャルサイトをチェックしてください。今週はここまで、この後はホワイトアッシュにバトンタッチ、せーの
ビッグママでした。ロックンロールバンドワゴンフィーチャリングホワイトアッシュ。
どうも、ホワイトアッシュボーカルギターのび太です。
ベースのあやです。
ギターの山さんです。
ドラムのゴーです。
4人揃ってせーの、ホワイトアッシュです。今週は真ん中、
はい、
真ん中です、
真ん中ですね、
挟まれてね、真ん中ですって、
真ん中です、
真ん中ですね、真ん中って字すごいね、今見ると。
あ、それ
なんか前も言ってたよね。
前も言ったよ。
あ、言ったっけ。
うん、あ、それも言った
、うん、ちょっと記憶になくて失礼しました。
あとサンドイッチのグダっていうのも言ったね。
うん、
あ、グダってっていうのもあったね。
どうしたの今。
いやいやいやいや、
今イントネーションどうしたの。
ちょっとあの時々イントネーションおかしくなるんでね。イントネーションとイントネーションがおかしいってゴーちゃんに前突っ込まれましたからね。
イントネーション、
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 イントネーション自体がもうイントネーションおかしいからって突っ込まれたことがあるぐらい、ちょっとイントネーションおかしいんでイントネーションってなっちゃう、ね、またまたまたね。
ほら、
わざとでしょ。
ごめんな
さい、ぐだってる、ごめんね、
ぐだってる、
ごめんなさい。この曲
16分意識してこ
い、16分意識してこい、はい、
あの毎回こうやってさ、オープニングでね、どうもホワイトアッシュボーカルギターのび太ですとかさ、うん、感じで、はい、みんな自己紹介してくわけじゃん、うん、あの担当と名前ね、
はい、
だけどさ、山さんってこのロックンロールバンドワゴンにおいてはさ、はい、俳句ばっかじゃん
ギターじゃない、
俳句ばっかですね。
俳句の山さん、
ハイカーじゃん、
ハイカーですね、
ハイカーの山さん、
まあ、しかもなんかこの番組でその俳句スタイルダンジョンっていう番、あのコーナーがね、
はいはいはい、
始まったからさ、
ありがたいですね、
もうますますさ、
うん、
俳句ばっかじゃん
そうですね、俳句、うん、そうですね、ちょっとあの申し訳ないね、その俳句で
ちょっとこの1年の間にさ、
はい、
やっぱもう普通の人の一生分ぐらいの俳句は考えたよね。
絶対そうだよね。だって俺多分もういくつだってさ、去年のその風とロックでさ、100いくつぐらいで毎日上げてるし、でなんかラジオ1回出たら5個ぐらいを読むじゃん多分。あのそれで考えたら俺マジで
一つの番組で5個ぐらい読まなくちゃいけない、
読むじゃん、なんかそう考えたらそう考えたら相当すごい読んでるよ ね、
そうね、
あのまあ出来はあれかもしれないけど、
だって多分
数はめっちゃ
多分あれだよね、あのホワイトアッシュの曲数より多いよね。
多いね。
読んでるから。
多分。
あ、絶対超えてる、
確実に。
絶対
超えてる、ね。今70曲超えた？
いや、もう70曲は超えてるから。うん、でも山さんもあの去年の時点でもう100以上。
特区の
方です。そうだよね。そう考えたらすごいよね。
ってことはもう本業の方で、
ね。本業と言っても過言ではないです、
ね。ギターフレーズよりも多いからね。
そう。いや、だからさ、あのまあ今ね、もう普通にさ、
はい、
もう山さんイコール俳句みたいな当たり前な感じになっちゃってるけどさ。
はい。
あの、ね、うん、なんかやっぱ被害っていうかさ、やっぱ山さんがその俳句をやることによって本来言わなくちゃいけない情報であったりとか、
はいはいはい、
なんかそのもうちょっとその音楽、
あ、音楽に当てる時間に使った方が良かったんじゃないのか、
そう、喋る時間があったんじゃないかみたいな、
まあ、そういうところもね、
そうだもんね、
そうでさ、
バンドだもんね。
でさ、このロックンロールバンドワゴンでさ、俳句スタイルダンジョンっていうさ、
はい、
コーナーやってるわけ
じゃないですか。やってます、やってます。まあ、
これ、ね、あの一応説明しますと、はい、まあ、番組が出したお題やリスナーの皆さんからいただいたお題、まあ、それをモンスターに、はい、こう例えてですね、そのお題に対して、山さんがその一句読むと、
はい、
でそれでお題に対して見事な俳句を作ることができれば、勝ち抜きで、3週勝ち抜けばこう100万円らしきものをゲットできるっていう夢のある企画なんだけども、まあ今のところ、このコーナー3回ですか。
そうですね、
3回やって今のところ一勝もしてないと。
そうですね、
いうところで、ここでだからある程度いい句をポンって出してくれるとさ、
はい、
なんかやっぱあ山さんイコール俳句っていうか、
はいはい、
時間を抑えただけあるな、
そこに時間を使うだけのさ、う
ん、確かにね、
意味みたいなところが出てくるんだけ
ど
さ、
誰もし、
そうだね、
惨敗中も惨敗になってくるとさ、なんかもう句は面白くないわ、時間食うわみたいなことになっちゃうじゃん
マジダメだしじゃんマジごめんなさい、なんか皆さん
だから、
ね、
一旦さ、うん、なんかそこについて山さんのその俳句に対しての覚悟がどれぐらいあるのかっていう、はい、
うん、
やっぱりだから山さんが生半可な気持ちで俳句を読むようならさ、は
い、そんなことないですよ。
やっぱもうこれ以上その時間を割くのはもうやめていただきたいっていう、そういう思いなわけ、う
ん、はい、
だ今回のロックンロールバンドワゴンに関してはちょっと山さんと俳句っていうところをね、とことんね、はい、あの掘り下げていこうと。
何も出てこない
な、うん、なるほど、
掘り下げても何も出てこない。
あの副業であります、
あの副業である、
ギターであの山さんが気に入ってるギターの曲を1曲聴いてもらうっていう、
はい、
いや聞いてもらおうかな、
あ聞いてもらう、聞いてもらう、今このまま流れちゃったからあれかと思った、
いや聞いてもらおうかなと思うから、
はい、ありがとうございます、う
ん、あのみんなであの紹介するか山さんが紹介するかどっちがいい、
あ僕でいいですか、
うん、じゃあ紹介して A メロ入る前に、
はい、ホワイトアッシュでギャンブル、
お送りしたのはホワイトアッシュでギャンブルです。ということで、ここから山さんの俳句活動について話していこうかと思うんですけども、はい、やっぱりね、今後山さんのその俳句っていうものを、はい、に時間を費やすのか費やさないのかっていうところでは一個ギャンブルだなと思うわけです。
ギャンブルですね、確かに、
うん、
確かにそう、
まさにね、
だからもう時間を費やす以上はちゃんと結果を出してもらいたいなみたいな、
俳句の結果って何よ。
え、いやだから、あうまいこと言ったねって、
あそういうことね、
納得し具合、
うまいこといるって難しいよね、
周りの山さんの周りにいる人、リスナーの皆さんにおける、あ山さん今うまいこと言ったねっていうさ、はい、
結構でも私毎日そのね4月1日からインスタやグラムで毎日写真上げてますけど、うん、結構これいいなっていうのもありますよ。
あ山さんさ、
はい、
あれ毎日1日1個上げるみたいなやつでさ、
はいはいはい、
あの0時3分であの1個こぼれちゃったらあったけど、あれセーフになったの。
いやそれはあの申し訳ありませんでした、すいません、本当に申し訳ありませんでした、何も言えません、本当謝罪しかありません。
ちなみにそのインスタに上げた俳句の中で、はいはいはい、特に一番お気に入りの句はあるの、はい、ベスト俳句っていうか、
僕これ良かったと思いましたよ、うん、ちゃんと自分のキャラみたいなのも伝わるし、春の風舞うは桜か我が帽子、
あそれ一番面白くないやつじゃん一番面白くないやつ
だ
よそれ、
これなんか写真がなんかちょっとキザってんだよね。
え、だってさ、絶対これ飛んでないでしょ。
置いた
でしょ。
置いただろ。
じゃあ、ね、飛んで転がったの。
本当は置いた。
いや、
あの、
正直に言って
。いや、本当に、いや、俺、本当にあれじゃん、こう、櫛あるじゃん、櫛。櫛つけてたんだけど、
ね、
本当に風が強くて飛んだの。で、落ちたの。で、まあ、落ちたところ自体はここだったのね。だけど、まあ、帽子をちょっと直したけどね。
ほら演出じゃん、
そのよさゆきにこうちょっと。
じゃあ、落ちた時に、その櫛の方が、
裏側になったでしょ、
そう。
いや、絶対裏側になったろうなって思うよ。
でもさ、もう多分ね、インスタグラムの多分一番中で、一番ね、この句がね、コメントが多かったよ。ファンの方からのコメント、だからその、いい句じゃないと全然反応ないんだけど。
ちなみに一番反応がなかった句はどれなの。
一番反応がな、
最近ので
一番反応
がなかった句、
あのコメントが一切なかった句あったな、
悲しいな、 なんか
ちなみになんだけどさ、うん、あの山さん前にさ、うん、こう俳句をね、
はい、
いっぱい披露して、
はい、
でその出来がちょっと心配になったのか、
はい、
お母さんからさ俳句の本がさ
あね、
あ今日ね持ってきました、
送られてきたじゃん、
今日持ってきましたよ、う
ん、でそれ読んで勉強してるの、
はい、いや読んではいるんだけどさ、なんかね あれなんだろうね、こう生かすっていうのはちょっと、ね、
で
か
い
難しい。
ほらヤギ犬
カルチャー使い、
あとこれ
ヤギ犬流最強めっちゃある、
俳句に
ドリル、ドリル
と入門ドリル、
すごいよね。
人生で一番いい句が読める本、うん、これちょっとねヤギ犬さんがね、あの書いてる本なんですけど、天地人で読むとかね、あの即興で挨拶で読む、
あ即興で即興で読む、じゃあ、ボールペン
つらつらと書けるペンです、ボールペン、
バカ野郎
バカ野郎、
バカ野郎でしたね、
うん、もうね、
ボールペンって難しいね、お題がすごい。
じゃあ分かった、今までさ、はい、そう俳句スタイルダンジョンとかね、
はい、
そのこうパッとね、
はい、
あの言われたお題で面白いこと言わなくちゃいけないって結構ね酷なことだなって思ったわけです、
うん、はいはいはい、
逆に、うん、今山さんが一番その自分でいい句が読めると思うお題を自分で設定してもらってそれを読むってなったらそれ絶対いい句じゃん、
それ難しいね、
じゃあ、
はい、それ難しいね、
もう山さんが自分でお題を設定してそのお題で読むっていう、
いやーそれ難しいね、
もうだからもうあれです、
なんかお題もらわないとやっぱさ
勝ち限定みたいな、
勝ち限定みたい、
確定確定、
確定、確定
俳句、
確定俳句ね、
確定俳句、
確定俳句、
うん、鯉のぼり、
鯉のぼりでお題、
鯉
お題鯉のぼり、
はい鯉のぼり、
はい、1句、お願いします。
すいすいと泳ぐのぼりが鯉のぼり
泳ぐのぼりが
泳ぐ
ボールペン変わんないじゃん、
あ、ざわざわしちゃった。ざわざわしちゃった。
ざわざわしちゃった。
このざわざわ新しいね。このあの、うん、あの、ラジオでざわざわが入ってくるって新しいね。うん、やばい。
もう いつもこの不穏な感じになると流れる、ね、この曲あるじゃん。たまにはね、
はい、
この曲そのままもう曲かけちゃう。
うん、かけたいけど。
確かにいいね。
う
ん、
ありがとうね。この曲自体はすごくいい曲ですからね。
それでは聴いてください。うん、ホワイトアッシュで、せーの。
キリングタイム。
うん、なんか久しぶりに聞いたけどさ、普通にかっこいい
よ、かっこいいんだよ
ね、
この曲ね、
うん、
もったいないよね、ごめんよ、うん、キリングタイム本当に僕のそのねうまくいかなかった時に流す曲になっちゃって本当にもうごめん、
本当に山さんの俳句このタイトル通りになっちゃう
本当だね、
すいませんなんだかね、
さてそろそろお別れの時間が近づいてまいりました、
切り替えうまくなったねのびちゃんね、
う
ん、
今週の放送いかがでしたでしょうか、うん、番組の感想メンバーへの質問リクエスト、山さんこれで一句読んでくださいというお題も含めですね、いろいろメールで送ってください、はい、メッセージは番組ホームページからお願いいたします、www.jfn.jp/wagon www.jfn.jp/wagon となっております。最後に僕らからのお知らせなんですけれども、ついにですね、はい、ホワイトアッシュワンマンツアー、うん、エンペラーズ&ダマーシーズ、うん、もう始まってるところもありますよ、
は
い、と、
はい、
いうことで、楽しみにしていただきつつ、風とロックイモニーワールドの出演も決定しました
ね、はい、ありがとうございます。
去年がイモニーランドで、
はい、
今年がイモニーワールドということで、
う
ん、ランドからワールドに
変わりましたね、
変わったということは、うん、どんどんもう規模が大きくなっていくと、
そうですね、
来年はコスモですかね、
そうだね宇宙に行くよね多分ね、
宇宙に、
う
ん、
ということで、いろいろと楽しみにしていてほしいなと思いますけれども、
はい、
これね JFN の、うん、番組サイトがですね、はい、スマートフォンに特化いたしまして、より使いやすくより楽しくリニューアルいたしましたので、うん、はい、詳しくはお使いのアプリストアで JFN パークと、はい、検索してダウンロードしてくださいということで、よろしくお願いいたしま す、
うん、お願いします。
というわけで以上、せーの
ホワイトアッシュでした。
この後はフジファブリックにバトンタッチします。
Rock and Roll Bandwagon Featuring Fuji Fublic。
ボーカルギターの山内総一郎です。
キーボード金沢です。
ベースの加藤です。
はい、始まりました、はい、ロックンロール
ロックンロールバンドワゴン、
フジファブリックです。
お願いします。
ガオーということで、
ガオス
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 始まりましたけども、
うん、
ラジオの前のみんなも元気かな、
うん、
はい、
そういえばね、
うん、
少し前にこの番組でね、加藤さんの帽子って何個あんのっていう、
うん、
加藤さんの帽子の数問題ってのがあったんですよ、
はい、
なんか無造作に箱に入れてるって言ってたんですけど、
そうっす、あので今日の朝、
うん、
あのメールで数えてきてねっていうメールが届いてまして、
はい、何個
で、その無造作の箱が、
うん、
あの手前と奥があるんですけど、
はい、2つあるってこと、
そうそうそう、うん、あの奥ちょっとめんどくさいんで、うん、手前だけ数えたら26ぐらい、
26?26
あったんで、
奥は全く被らない、
奥は多分その二軍的な扱いになってると思います、ね、
ファームファームね
ファームファーム、うんうん、なってますね。
それでも26
か。毎日違うの？
いやそんなことないよ、やっぱ手前から取るっていう風になってきてるんで、うん、そんなになんか
箱だから、うん、立方体の中に上にこうポーンってある
で、箱というかなんていうんですかね、ラックというか
衣装ラックみたいなやつね。
そうね、うん、
あ引き出し型の
引き出しっていうか、まあそのようなやつで、
うん、全然イメージわかんない。
そうなんだよ僕も説明しにくいなと思って、うんうん、まあ奥は箱なんですけど、うん、手前はそれで、
うん、なるほど、うん、
っていうやつですね。
だからそれ以上はあるっていうこと、
多分まだあこんなあったんだっていうものがあるんじゃないかな。なるほど、
ね、今日のは最近のやつ、
最近の、いやもうねこれ持ってて実はもう 7,8 年ぐらい経つんだけど、
でもこれって言ってもね皆さん伝わりづらいかもしれないですけど、うん、あのつば付きのニット帽みたいな、
つば付きで、う
ん、これはねその 6,7 年ぐらい寝かせてあって、
うん、
なんで寝かせたんだろう。
さあ多分ね奥の方にあった、
なるほどね、
あこんなんあったんだと思って、
う
ん、
そうそうそう、あじゃあ使ってみようかなっていうことで。
それってさ大体買う周期とかってあのどういうタイミングで買ってるんですか。
でも季節の変わり目ぐらいに次はどうしようかなみたいな。
え買ってるの？
買ってんの？
買ってるよ。
あ本当。
あでもその毎回じゃないけどね、
うんうんうん、
最近一番最近いつ買った？
一番最近はでも去年の話だと思います。
うん、うん、
去年の秋とかぐらいなんじゃないかな。
そんなこまめには買わない、
ね、そうね思いついたらかな、
あ売ってんなみたいな感じで。
そうそうそうそう、
なるほどね、
そんな感じですよ。
ということで頭で何の話だって感じなんですけども、はい
ね
はい、うん、帽子は26個以上あるということで、は
い、それぐらいです、
はい、今回ですね先月9日僕らがね出演したミュージックフェアテレビ番組ですけども、
うんうん、
反響がたくさん届いててね、
ほうほう、ありがとうございます、
ありがとうございます、はい、本当にやっぱ見てくれてるんですね、嬉しいですね、メッセージをいくつか紹介したいと思います。キッス FM 神戸でお聞きのラジオネームメロロロ、メロロロンさん、はい、ローガン3つですね、
3つですね、
メロロロンさん、うん、2度目のご出演となるミュージックフェアを見ました、
はい、
今回はパフィーや藤井フミヤさんといった馴染みのある方々に囲まれていたので安心して見ることができました、
はい、
新曲のポラリスの演奏姿を一足先に見ることができて嬉しかったし、うん、パフィーとの愛の印コラボでいきなり山内さんがパフィーの高いキーで歌い始めたことには驚きましたと、
うん、
金沢さんのティンパニーを叩く姿もタンバリンを叩き投げるね、
うん、
叩いてから投げてたもんね、うん、ボボさんの笑顔もとてもキュートで番組の最後から加藤さんの話で最後がね加藤さんの話で締められてて、ミュージックフェアはとても素晴らしい番組だと思いました。何か収録時のエピソードなどあれば教えてくださいということで、はい、よく見てくださってますね。
そうですね、
はい、確かにポラリスはあそこの言ったまあ収録したスタジオで初めて演奏したっていうかね、
初めて演奏した上にテレビエディットだったからね、
う
ん、
そうそうそうそうそう、ね、うん、まあテレビはちょっとね
短くなる
んですよ、
うん
うん、番組の、まあ、構成上か何か、うんうん、まあそれで、はい、なんか緊張したの覚えてます ね。
そうだね、
緊張した。
まあ確かにあのなんていうんですかね、パフィー姉さんや藤井フミヤさんとかね、
うん、
あのまあ古内東子さんもいらっしゃいましたけど、はい、まあいた富士急にも出演していただいた皆さんなので、うん、なんかゆるーく収録できた、収録、
う
んうん、
そうですね、
が進んだ感じでね、
はい、トークもなんか
和やかな感じで楽しかったですよ。うんうん、でパフィーとの愛の印のコラボで、そうそう、パフィーのキーで僕歌ったんですよ ね、
うん、
ね、高っと思ったけどパフィーの曲の中ではその高い方じゃないっていう、
うん、
うん、いいですから、いいキー、
うん、
やはなんかいいキーで始まって、うん、スピッツは C キーとかだったかな、なんかまあ、
うん、
まあ裏話じゃないですけど、愛の印僕も大好きで学生の頃から聞いてましたけど、レコーディングの時にね、あのパフィーの、まあ、本ちゃんのレコーディングの時に草野さんが仮歌を入れに来たらしいんですけど、
うん、
はいはい、まあ、草野さんが歌うという、時にね、あの木楽勝で腰に手を当てて楽勝で歌ってたと。
すげえな、
ね、
まあ、草野さん もう相当高いですからね。
そうね、
なんか僕スピッツ好きなんで、あの家でよく歌うんですけど、
うん、
スピッツの曲ばっか歌ってるとたまにね本当に喉仏が裏返るんじゃないかみたいな、
ね、高いよね。
そうそうそう、本当、ね、高くてね、うん、羨ましいなと思うんですけども、そうそうそう、大ちゃんもねティンパに叩いてたよ、うん、
はい、叩いてましたね、
うん、
いや本当にもうティンパに叩くなんてかなり久しぶりっていうか、
うん、
部活時代に
叩いたことあったよ、うん、
部活時代に遊びで叩いてましたけど、
うん、
それ以来ですね僕は。
なんかこう太鼓を叩く動物みたいだったね、なんか
そう、なんかそういうぬいぐるみ的な感じでしたね。
そうそうそう、
キャラクターっぽく、
キャラクター的でしたね、うん、
よくおもちゃ売り場でこうなんていうんですか、シンバル叩いてる猿のがずっと鳴ってたりとかさ、
うん、
ピーピーピーとかで鳴ってたやつとか、
あれ系な、
あれ系な感じがする、う
ん、本当はスナップを聞かせるんですけど、あれってね、
うんうんうん、
そう見せないでスナップを聞かせるっていう技をやってます、実は。
その叩くときにね、
そう
工夫があったと、
ね、はい、小技が見れたん
です、ね、はい、そうですか、
はい、どうでもいい情報でした。
いやいやいや、なるほど、
うん、
はい、勉強になりましたね、
はい、勉強になりましたね、
はい、続きまして加藤さん、
はい、FM 大阪でお聞きのラジオネームインディゴさん、
ありがとうございます。
ミ
ュージックフェア見ました。ゴールデンタイムにお茶の間で新曲を聴けるってなんて贅沢なことなんだろうと思いながら見ました、
はい、
トークも落ち着いてるし歌も安定感があるし、
安定感ね、
安定感があるし演奏シーンも大変テレビ映えがするので、これからもどんどんテレビに出てもらえると嬉しいですと。最近地上波に出演する機会が多いですが、友達やご家族から見たでと連絡があったりしますかという。
ありますよ、まあ、家族からはやっぱりこう全国でね流れてるものだったりすると、うん、地元にいる家族だったりとかは、
うん、
連絡くれますね、
うん
うん、とか、まあ、例えばそういうテレビとかに出てると、
うん、
まあ、正月とか、まあ、わかんないけど地元に帰るときになんか話のネタになるよね。
ああ、そうね、なんか出たっていうことが、うん、
そうそう、
ね、
大体こう あの人可愛かったみたいなとかさ、
あ、
そういうのは、
はいはいはいはい、
ありますよ、やっぱり
実物はどうだったっていう話だね。
そうそうそう、いや、まあやっぱりテレビに出られてる方々ばっかりなので、
うん、
特にミュージックフェアだとね、
確かにね、
それはまあすごい人ばっかりですよ、
うん、普通に聞いてみたいことではある。
そうそう
そう、だね、うん、金沢さんは？
うちないよ、
うん、
ないの、
うん、
ない、
一切ない、そういう話は。
友達、家族から、
友達も家族も別にない。そう言われてみたら何事もなく、
うん、
日々過ごしてますね。
そっか、
はい、うん、妹がハワイに行ったよとかっていうのは、
あ、最近の情報で、
最近の情報
は普通の家族の情報や
つ、うん、ありますけど、僕の情報はあんまないですね。
そうなんだ、はい、なんか、まあ、友達とかね、やっぱり聞いてく、うん、来ること多いけど、ぶっちゃけっていうか、まあ自分たちもそんなにとか全然慣れてるわけじゃないんで、毎回緊張感ありますよね。
あるよね、
ありますね、
うん、じゃあ、演奏スタートしてくださいみたいな感じで始まるんですよ、
うん、
曲が。だからそうやってこうライブもね、やることあんまないでしょ、
うん、
曲をやるときに、
うん、
はい、じゃあお願いします、ないないない、じゃあ本番、
自分たち主導じゃない感じ。
そうそうそう、
ね、
そっから曲が始まってみたいな、うん、って言った時はやっぱりこうなんていうんですかね、これミスったらもしかしてもう一回撮り直しかなとかって、そうなるとカメラの人たちもそうですし、
うん、
まあ、スタッフの方々の、うん、一回の収録が一回分のね、こう動きがあるでしょ、うん、
あね、
カメラワークとか、うん、あれを一回ダメにしたわけじゃないですか。
そうですね、
もうそれの緊張がすごいあるんですよ
ね、
ね、もうやっちゃったらダメだみたいな、う
ん、確かにね、
そうそうそう、うん、うん、だからまあできる限り一発 OK を狙ってやってる、
うん、
やってはいるんですけどね、
うん、
はい、
いいです
ね。なんかそのミュージックフェアでね、
うん、
トークの部分で、
はい、
まあ僕らメンバーも、
はい、
この加藤さんのことをね、
はい、
加藤さんとさん付けで呼ぶっていうところが取り上げてもらってましたが、
はい、
本当にその通りです ね、 ね
で、それだけで終わったのでちょっと謎な感じ
ですね。謎
なシュールな回だよ ね、
シュールな、
うん、
いやだからそうなんですよね、まあ、編集もやっぱりその番組の方がやられるわけで、
うん、
どういうところが使われるというかね、
うん、
放送される ていうのをね、僕らもこう知る由もないので、うん、結構楽しみに見てるんですけど、
う
ん、
そうですね、
結構面白い感じで加藤さんが
最後ね、
はい、
う
ん、
いや本当使っていただいてありがとうございます
本当に、だからね、いつも思うのよ、だからあの芸人の方々とかね、芸人さんとかね、うん、なんかすごいなと思って、その、うん、僕らでいうそのギターリフとか、なんていうかそのキーボードリフでもそのベースリフでも、うん、なんかその象徴的であり印象的なフレーズをボンボン掘り込んでくるわけでしょ、
うん、
それをリアルタイム で、
そうです、ね、
瞬間的にね、うん、その瞬間にこう力を入れられる、ああいうテレビに出ている人たちってやっぱすごいなって思いますね。まあどんどん、
うん、
呼んでいただけたらいいなと思いますね。
はい、全然出たいと思っております。
はい。あとですね、先日僕だけ、
うん、
出てきました、はい、音楽と人、あの雑誌の、雑誌っていうか音楽誌のね、音楽と人ライブ、東京アコースティック百景の方にもメッセージ来てました。アコースティックで出たんですよ、はい、僕一人で、
うん。
大ちゃん見に来てたんですけどね。
見たよ。
はい。うん、FM 大阪でお聞きのラジオネーム、ういろうさん、ありがとうございます。音楽と人ライブ東京アコースティック百景を見に行きました。大阪からありがとうございますね。とにかく桜の季節が衝撃でした。ギターのアレンジで曲がこんな劇的な変化を遂げることが驚きでした。山内さんの弾き語りは見るたび歌も人を引き込む雰囲気も二段飛びぐらいで進化していますが、今回は特にこれでもかというぐらいギターという楽器の可能性とか魅力を見せつけられましたと。なんかすごいですね、
うん、
いろんな引き出しをお持ちである山内さんにとって弾き語りはものすごくいろんな選択肢があると思いますが、いつもいろんなバージョンを試されたりしているのでしょうかというところ。
ベタ褒めです ね、
ね、すごい。
なんかこれありがとう、
うん、
あのバージョンとかいうのもあんまり考えずにやってるんですよ、曲アコースティックの時は一人で。大ちゃんは話しがいってずっと言ってましたけど、うん、
話しがいな感じがしました。
なんで楽屋、はい、ライブ終わって楽屋に大ちゃん入ってきたら、うん、もう話しがいやったって言って言ってたんで、うん、
自由行動ですか。
自由行動、
自由行動で、うん、ちょうどマイクね、弾き語りだからマイクね、うん、みんなね弾き語り歌ってる人はマイクの前で歌うわけですよ。
そうですね、
バーって、
うんうん、
誰一人として、うん、その領域から出た人はいないんですけど、
はい、
この山内くんだけはもうステージの前行ったりあっち行ったりこっち行ったりもうね、
なるほどなるほど、
繋がれていない犬のような状態でしてね。
あ、それは話しがいと言いますね。
そんでこばーちょっとと思ったら急に山崎まさよしさんの曲とか思いつきで歌っちゃう感じが、
うん、そう、トップバッターが山崎まさよしさん、
はい、なるほどなるほど、
はい、で大名曲セロリを歌われてたんで、
うん、
なんていうんですか、まあ最後2次やったんですよ。
はいはいはい、
虹やって虹でこううろちょろしてる時に、
うん、
あーっと思ってこれキーが近いぞと思って、
うん、歌いたいという感じになったんですか。
そうそうそうだからすごいいい雰囲気をねお客さんがね作ってくれたというか、もう手拍子バリバリで、
あ
ーうわーと思ってね、うん、楽しくなっちゃったっていう感じです。なのでギターアレンジとかあんまりね、うん、実はその場その場でいろいろ考えてるというか行き当たりばったりですね。
そうですね、
そういう意味でも話し合いなのかもしれないけど、
まあでも思いつきでこう
思いつきで、
だから普段僕がいる時とか、
うん、
なんかそういうのあっても無理無理無理とかってやることを無理じゃなくやっている感じっていうのが自由でよかったなと思いました、
ね、なんていいことっすね、
うん、一人やからね、うん、なんていうか、
うん、そうね、
すごいこの寂しさの紛らわせ方っていう実際はやっぱりね、
うんうん、
ひーっと思ってんのよ、
うん、内心ね、
誰かっていうだからまあこの日だからさっきも言ったんですけど、その大ちゃんが見に来てくれてた
ん
です、うん、だからその本番前に大ちゃんが楽屋来てくれてたから、
うん、
ちょなんか今日楽器持ってきてないのって言って、
うん、
とりあえずもうその場で何でもいいからもうあげたくてさ、うん、
あれいつものやつですね、それ
いつものそうそう
無理無理無理っつって
頼む頼む頼む頼むみたいな、少しでも楽にさせてくれみたいなところもあったりとか、まあ楽っていうかね、なんかちょっとねやっぱり普段とは違うからね、
なんかできんのかなと思って、うん、
なんかでも出てよ俺さ、
何ができんのかな、例えば
でも鍵盤があればなんか、
だからないじゃん、
ないか、
そのいきなり行ったとしてよ、
うん、
うん、
ギターがあるじゃないですか。
そんな弾けないよ。
でもこう2人でギター持って並んでるだけでこう
当てぶり
当てぶり
当てぶりって音鳴らへんから なんかね出てほしくなりますけどね、うん、
まあ練習しておきましょうね、まあまあ、ギターはね。
そうそうそう、加藤さんもなんかこう、ね、あのタンバリンのあのすごい動きみたいなさ、
何蔵さんみたいな、
ね、そうそうそうそうそう、うん、ああいうのとか、ね、
なるほどね、
うん、なぜ打楽器なのか分かんないんですけど、と、はい、いうことで、はい、これからもねいろいろ僕らもね、うん、こういろいろアコースティックに関してはちょっと突き詰めるというかね、うん、もっと楽しくなるんじゃないかとバンド単位でも思ってますので、はい、ぜひそれもチェックしていただけたらなと思います。
はい、
はい、ということでそろそろ終わりの時間となりました。
はい、
メッセージ募集中です。本当に皆さんよく見てくれてますよ。
ありがたい、
ありがたいです。
はい、番組ホームページ www.jfn.jp/wagonからメッセージ募集中ですので、うん、よろしくお願いします。はい、各地域のおすすめ場所、食べ物、人の情報もね、僕らもツアーなんで、
うん、
三日月アドベンチャーツアーなのでね、はい、待ってますので、はい、お願いします。
うん、
そしてインフォメーションを加藤さん。
はい、ニューシングルポラリス発売中です。
発売中。
はい、全国ツアー三日月アドベンチャー6月26日の長崎までいろいろ回ります。
はい、
はい、そして今年の富士フレンドパーク2016、7月1日は大阪、6日7日は東京、対バンのお相手は1日サチモス、6日クリップハイプ、7日カナブーンです。
お
お、いろいろと情報があると思うので、ホームページをご覧ください。
はい、はい、お願いします。はい、携帯サイトもファブちゃんっていうのやってますので、
ありますよ、
ぜひ見てください。この後もう少し続きます。
Rock and roll bandwagon。 ロックンロールバンドワゴン、今日もそろそろおしまいです。ここで締めの一句、今日は松尾芭蕉の名作サミダレを、集めて林最上川。
はい、番組ホームページにはポッドキャストもあります。放送された内容と同じとは限りません、ぜひチェックしてください。
メッセージは24時間募集中です。ロックンロールバンドワゴンのホームページ www.jfn.jp/wagonをチェックしてみてください。それではまた来週。
See you next rock and roll!